2021年7月25日主の日の礼拝を始めます。立ち上がることができる方はどうぞその場にお立ち上がりください。前奏のうちに心を静めて主の前に礼拝の準備をしてまいりましょう。召し招きの言葉、詩編103編1節から5節。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主がよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがなわれる。主はあなたに恵みと憐れみの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる。あなたの若さはわしのように新しくなる。新聖歌23番、父の神を夜は去りて、賛美いたします。主の祈りを祈ります。主が教えてくださった主の祈りを、お捧げしたいと思います。新聖歌826ページ、また前の方にも写されておりますので、そちらの方をご覧ください。 主の祈り、天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめたたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。司会者が一言お祈りいたします。恵み深い天のお父様、今日も一人一人をこの場所に導いてくださり、あなたを礼拝することができることを感謝いたします。どうぞ集われたお一人お一人を主よ、あなたが豊かに祝福してくださり、あなたの御言葉をもって養ってくださいますようにお願いいたします。あらゆる事情によって今日この場所に集うことができない方々もいらっしゃいます。ライブ放送を通して共に礼拝をしてくださっている方々を主よ、あなたが覚えてくださり、この場におる者と等しい恵みを持って臨んでくださいますように、肉体的な弱さ、精神的な弱さ、困難の中におられる方を主よ、どうぞあなたが憐れんでくださり強めてください。そして共に礼拝することができるように、主よ、あなたを喜ぶことができるように助け導いてくださいますようにお願いいたします。この朝御言葉を感謝いたします。主よ、どうぞあなたが私たちに必要な御言葉を、あなたの言葉を山本先生を通して取り継がせてください。私たちの心を砕いてくださって、その御言葉に応答することができるものと作り変えてくださいますようにお願いいたします。すべての奉仕者を主よ、あなたが憐れんでくださり強めてください。特に見えない奉仕をしてくださっているお一人お一人を主よ、あなたが今日励まし強めてくださいますようにお願いいたします。すべてのことを主よ、あなたの御手に委ね、主イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。どうぞお座りください。それでは、賛美を捧げたいと思うのですが、大変申し訳ございません。ちょっと私このシューベルトさんの曲よくわからなくてですね、リードしなければならないんですけれども、皆さんが私を逆にリードしてくださると嬉しいなと思います。よろしくお願いします。
Love.
謝します。それでは私たちの信仰告白である使徒信条を告白いたしましょう。使徒信条も新聖歌826ページ、また前の方にも写されていますので、そちらをご覧ください。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。今月の歌、遺構尊厳栄誉を賛美したいと思います。 それでは本日は、第4週聖日ということもあって、証の時、恵みの分かち合いの時をしたいと思います。今日は、八木真理さんに、証を依頼しておりますので、お願いしたいと思います。
おはようございます。今日は、文成の中学受験についてお明かしさせていただきたいと思います。まず最初に御言葉をお読みします。コリント人への手紙第1、2章、9節。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうである。私にとって文成の受験はまさしくこの御言葉の通りであったように思います。文成が中学受験塾に通うそもそものきっかけは、小学校3年生の時の担任の先生でした。定年間近のベテランの男性教師で、その先生から、ヤジ君みたいに運動神経が悪い子は高学年になったら成績が落ちてきますよと言われたのです。それまで私は文成の実力、学力についてはあまり心配していなかったので、その先生と自分の認識のギャップにまず驚きました。そして、ベテランの先生からそう言われるということは、何か文成の学力に問題があるのだろうか不安に襲われました。そんな時に目に入ったのが、近所の中学受験塾に貼っていた無料学力診断テストのポスターです。塾のテストを受けたら何かわかるかもしれない。そう思って文成にその塾のテストを受けさせました。テストの結果は悪くなくて、ひとまずほっとしましたが、実はこの無料のテストは、入塾テストを兼ねており、セールストークの巧みな塾の先生に乗せられて、気がつけば文成はその塾の春季講習に通うことになっていました。4年生になる直前のことでした。春季講習の後もそのまま塾を続けたいと言ったので、半ば惰性で塾に通わせていました。しかしながら中学受験塾は過酷です。火曜日と木曜日、5時から9時までみっちりと授業があり、私は近いうちに文成がもう塾を辞めたい、そういうふうに根を上げるだろうと思っていました。そうなればさっさと塾は辞めさせよう、そもそも受験は高校受験でいいんだから、そう思っていました。ところが文成が塾に通い出したその半月後、4月の半ばだったと思います。栗原先生の奥様の三木夫人を通して、中学3年生の女の子の家庭教師をしてほしいという依頼が、来ました。実はその女の子というのは、彼女が小学生の頃、私が1年ほど面倒、勉強の、サポートをしたことがありまして、その時に私は本当に不思議な形で、彼女に必要な環境をすべて整えてくださる、そのようなことがありました。でそのことが彼女の中でもどうも良い記憶として残っていたらしくて、受験学年の1年間私に家庭教師をしてほしいという、そのような話が来ました。先方からの要望は、平日週2回、クラブ活動もやっているので夕方6時以降に、来てほしい、ということでした。それは火曜日と木曜日、文成がちょうど塾に行っている時間にピタリとはまりました。彼女のその時点での学力を考えると、家庭教師を引き受けることに、正直迷いはありました。ですがここまで主がお膳立てをしてくれたのなら、これは私に与えられた使命だ、そう確信がありました。イザヤ書49章23節に、あなたは私が主であることを知る、私を待ち望む者は恥を見ることがない、そのようにある通り、主からの使命であれば私は恥を見ることがないだろうとも思いました。ちなみに恥を見ることがないとは、絶対に彼女を志望校に合格させられることではありません。たとえ志望校に不合格になったとしても、主が最善の道を用意してくださる、そして家庭教師をした私が不合格となったことを必要以上に責められることはない、そのようなことです。ただ一点気がかりがありました。受験生の家庭教師は翌年の3月の大阪府立高校の入試まで投げ出すことができません。その間文成には塾に通い続けてもらわなくてはならない。文成には1年間塾を辞める自由がなくなります。その点は非常に心が痛みましたが、 しかし主のご計画のうちであるならば、フミナにとって塾が居心地の良い場所になるよう主が取り計らってくださるだろうと信じ、私は家庭教師を引き受けることにしました。その次の年の3月、その女の子は第一志望に無事に合格しました。彼女の受験に際しては本当に多くの教会の兄弟姉妹方が祈ってくださいました。その支えがあって本当に最高の結果を得ることができたと、そのように思っております。5年生になってもふみなりは塾通いを続けていましたが、私は家庭教師も終わったことだし、まあ、そろそろ塾はやめてもいいんじゃないかなと思っていました。ところがこの頃、近所の公立中学校が荒れているという、噂を、立て続けに聞くことになりました。特に衝撃的だったのは小学校の担任の先生から、せっかく塾に通っているなら中学受験をした方がいいですよという言葉が出てきたことです。ここに至ってようやく中学受験をしようと覚悟が決まりました。この時点での第一志望は大阪聖光学院でした。ミッション系の学校で3年間の塾通いが必須といわれる大阪屈指の名門男子校です。なるほど、4年生から塾通いをしたのは大阪聖光に進学するためだったのか、これも主のご計画だわと、その時大いに納得したのを覚えています。ところが5年生の後半から徐々に成績が上位で安定するようになってきました。関西のミッション系では大阪聖光が最高峰なため、特にそれ以上は考えていなかったのですが、ここに来て無宗教である灘中学が視界に入ってきました。灘と大阪聖光は受験日が重なるため併願はできません。また灘は受験日程が2日にわたるため他の抑えの学校の選択肢が極端に狭まります。抑えとして併願できる学校は東大寺であったり清風南海であったり仏教校がほとんどで、そういう意味でもハードルの高い学校でした。小学校6年生の1年はコロナに翻弄された1年でもありましたが、主は灘に合格するために必要なものをすべて用意してくださいました。一流の塾の講師陣、切磋琢磨する友達、長時間の授業に耐えられる体力と健康、経済的にも守ってくださいました。安全策を取るのであれば合格圏にある大阪聖光を受験するのが無難だったのですが、祈っていくうちに次第に主が備えてくださった道は灘なのかもしれないと思うようになり、思い切ってチャレンジしようと家族でも一致することができました。ふみなりの受験について何より感謝したいことは、教会の祈祷会の祈祷課題として挙げていただいて多くの兄弟姉妹に祈っていただいたことです。受験が近づいてくるとまず無事に出願できるように祈っていただき、ついで体力が、まあ、体調が守られるように祈っていただき、最後に本番で実力が発揮できるようにと段階を踏んで本当に具体的に祈っていただきました。灘については不合格になる確率も相当高かったため、初めは志望校をオープンするつもりはなく、こっそり受けてこっそり落ちようかなと思ってたんですけれども、今となっては具体的な学校名を挙げて祈っていただいたことが本当に良かったと思っています。教会の祈りに主が特別に目を留めてくださるということを今回改めて知ることができたように思います。この4月からふみなりは灘中学に通っています。目が見たことのないもの、耳が聞いたことのないもの、そして人の心に思い浮かんだことのないもの、神を愛する者のために神の備えてくださったものは皆そうである。3年前塾に通い始めた時には今のような未来はとても想像できませんでした。これからも主は私たちの想像をはるかに超える御業を見せてくださると信じています。真実なる主に栄光をお返ししたいと思います。ありがとうございました、ね、アーメン。
感謝します。本当に、神様がふみくんと一緒に、いてくださったっていうことを、確信させられるものです。僕浩平くんと一緒に先生 の, 面会に成田まで一泊で行かさせていただいて、それまでそんなに交わり個人的に交わることもなかった八地兄弟と一緒の時間を過ごすことができて本当に良かったなと。で、その時に、学校の名前を挙げて何月何日にここです、何月何日にここです、何月何日にここが被っていますというようなお話を 小百合に聞いてそれを書き留めて、絶対に祈りますっていうふうに言った覚えが、あって、それを思い出しました。本当に感謝です。それでは今日の、メッセージの箇所を、お読みしたいと思います。出エジプト記の15章26節、旧約聖書の出エジプト記15章26節をお読みします。読みますのでどうぞお聞きください。そして言われた、もしあなたの神主の御声にあなたが確かに聞き従い、主の目にかなうことを行い、またその命令に耳を傾け、その掟をことごとく守るなら、私がエジプトで下したような病気は何一つあなたの上に下さない。私は主、あなたを癒すものだからである。今日はこの箇所から、私は主、あなたを癒すものと題して山本先生にメッセージを取り継いでいただきます。
皆さん、おはようございます。
おはようございます。
恵みの分かち合いで、矢島さん、ありがとうございました。本当に神様が本当にこう私たちの生活の中に入ってくださるということを、こうやってつぶさに聞くことができることは感謝ですね。本当にこう当たり前のような、そして教会生活の中では神様のこう働きを見ることができても、普段の生活でよく考えてみると、この時にも神様が祈りを聞いてくれた、そういうことをですね、こう一つ一つ噛みしめて確かめたりすることが本当にいいことのように思います。大きいこと、小さいこと、さまざまあると思いますけれども、まあ、一番こう教会に長く通い続けてですね、こう祈りをテーマに、まあ、よく耳にするのが病気の癒しではないかなというふうに思うんです。教会に来て、まあ、兄弟姉妹の方に祈ってもらった、祈ってもらうと病気が癒された。例えばこれ、未信者で教会に初めて来られ、まあ、未信者で教会に来るようになって最初に驚かれたことだと思うんですけれども、まあ、祈られた、祈られるとなんとなく嬉しい感じがするけど、神様に祈ると本当に病気が癒されるという経験をした人もいると思います。それこそ祈りのその病の癒しは体調不良の回復からね、もう本当に風邪とかそのちょっと調子を崩した体調不良の回復から大病の回復まで、時にはね、本当にこう医者の手の届かない、もう手の行き届かないぐらいひどい状況から治されたっていう若者も聞きますよね。病の癒しって一言で言うけれども、本当にそういう意味ではものすごく幅の広いテーマでも、よくこの病の癒しが私たちの耳元に届いてくるかと思います。あなたも祈った方がいいわよ、神様癒してくださるから。そういうことを一度は二度あらず何度も耳にしたり、あるいは私たちも口にしていることでしょう。まあ、一番先ほどの受験の合格もそうだと思うんですけれども、祈りが聞かれるって実感する一番の例が多分病なんじゃないかと私は思うんです。病気が癒される、あ、それは祈りだ、私の祈りに神様応えてくれた、まあ、感じられるこう一番 の実例なんじゃないかなと思うんです。それこそ自分だけでなく周りの人たちにも祈ってもらう、祈りがこうどんどん積もるに積もってこの病気の癒しが実現する。まあ、割とそういう意味ではクリスチャン、私もそうでしたけども、クリスチャンはこう構造的に考えるところがちょっとある。 私が祈るだけじゃ足りない、もっとこの敬虔なこの信仰豊かな人に祈ってもらったら、もっと大勢の人に祈ってもらったら、その祈りが積み重ねられて神様の癒しが起こるかもしれない。しかしその発想はちょっと単純すぎる気がします。大勢の人によって祈りが実現する、あの人にもこの人にもこの人にも大勢の人に祈ってもらったら祈りが聞かれる、それによって癒しが実現されるならば、先に召された私たちの先人たちはみんな死の病から癒されて今もピンピン元気に生きていることですよね。いっぱい私たちの前にも大勢の人たちが、まあ、多くは病気で亡くなっていった、クリスチャンでもクリスチャンでもない人でもみんな一緒、治る病と治らない病がどうしても存在する。仏教の言葉ですけれども、この誰しも人間が通る4つの苦しみ、まあ生老病死って言いますけれども、まあ他に言い方するとこう宿泊の宿ですよね、4つの苦しみというふうにこう数えられる。その中に病の項目が入っていることに気がつくんです。生老病死、病、つまりそれは病気、病を持つことに苦しみがある。深いなと思うんです。非常に興味深い。私たちの生活、人生の中でこの苦しみ、いろんな苦しみがあるけれども、その中でも4つ挙げるとしたら特に苦しいことがこの病が挙げられている。実に私たちにとって身近で心を苦しめる病というものが、まあ、私たちのテーマであるわけです。もっとも自分にかかることだけじゃなくて伴侶であったり家族の中で病気というテーマで苦しむこともあるでしょう。古来から病は外からやってくるものと恐れられていました。病は災い、外的なものによって、まだそれこそ菌とかウイルスとか言われる前、それこそ病は外から降りかかってくる、自分たちの内側を怪我していくものというふうに理解されていた。そして感染によって病が引き起こされることを恐れた人々は病人を解放することよりも、どちらかというと自分がかからないために隔離することを選んでいったわけです。すなわちこの病の苦しみ、本当に苦しいのはその病気で苦しむことだけではなく孤独に苦しむこと、あるいは社会から断絶する苦しみというのが人類の歴史の中で何度も繰り返されてきたことがあるわけなんです。一方、聖書には病の癒しが多く語られていることが皆さんご存知の通りだと思います。仏教では救いのない、さっきの病の話をしましたけれども、しかし聖書の中には病の癒しがいくつも書かれている。高熱が下がり、チューブが癒され、そして重い皮膚病がこう完治する出来事がそこかしこに語られている。旧約聖書から新約聖書に至るまで、この人は病気が癒され、この人は、まあ、悪霊付きの問題もありますけども、それによってこうそれが癒され、あるいはこの人は、死に至る病をしていたけどその人が癒され、あるいは聖書の中でも、まあ、最もかな重いあの病気だったその皮膚病、今言語ではツァラートって書いてありますけれども、昔だったら雷病って書いてありましたよね。その病気が癒された出来事も結構数多くあの聖書の中に出てくる。アラム人のナーマン将軍がヨルダン川に7回入って重い皮膚病が癒された出来事、これ第二列王記の5章に書かれている出来事ですけれども、そういうのがあったり、あるいはヒゼキヤという王様が、あのお前は死ぬってこう神様にこう余命宣告されるんですけれども、もう必死で祈るんですよね。 そしてこう病が癒され寿命が15年延びた、まあ、そういう出来事も聖書の中に書かれている。代表的なこの病の癒しの事例だと思うんです。でも実はこの癒し、何も肉体だけの癒しに限定してるわけじゃないんですよね。どうしても私たち癒しって聞くとこの病のことだけだと思う、病気のことだけだと思う。聖書に書かれている癒しは心の砕かれたものを癒し、主に立ち返るものをも癒し、あるいは神様に背を向けたものも癒し、そして町を癒す、ね、マイケル・ジャクソンの歌じゃないですけどね、そういうことも聖書に記されている。まことに私たちの神様は癒し主であって、身も心も生活環境も癒してくださるというのが聖書の趣旨なわけです。今日はそんなことを考えながら、この私は主、あなたは癒すものという、まあ、このイエス様、あ、いや、神様の言われた言葉に聞いていきたいと思うんです。エジプトを脱出してまだ一月が過ぎた頃、ちょうど今日の聖書の背景ですけれども、イスラエル民族はこのマラという場所に着きます。でそこの水は大変苦くて飲めず、人々は飲み水のことでモーセに不平を言うわけですね。こんな水飲めたもんじゃない、苦くて飲めない、何しやがんだと。でモーセはそれ、モーセで不平を言われたので、モーセはそれを神様に叫び、それで神様から示された一本の木を水の中に投げ込むと水が甘くなった。こっちの水は甘いぞですね。人々は安心して飲み水にありつけることができた。で今日はそれがその話の後に続く言葉なんです。でこのマラでの一件、まあ、こういうことは何度も何度もイスラエルの歴史の中で繰り返されているんですけども、そこで神様がモーセにおっしゃった言葉、それが主法でもありますけども26節にある言葉、もしあなたの神主の御声にあなたが確かに聞き従い、主の目にかなうことを行い、またその命令に耳を傾け、その掟をことごとく守るなら、私がエジプトで下したような病気は何一つあなたの上に下さない。私は主、あなたを癒すものだからであるという言葉です。これは直接的な、これモーセに対して言われた言葉ですから、モーセに対する神様への忠実さがこう試される場面なわけです。まだね、このエジプトから脱出して間もない頃の話でしたがね、モーセモーセって、私の命令に従いなさいと、そうすればあなたたちに病気を与えることは絶対にない、疫病も流行り病もしない。病の仕組みが今でこそもう科学的にこう分かるようになりましたが、まだ科学的に分からなかった頃、人々は病を災いの一つと考え、まあそういう意味では先ほど言ったようにこう外側から来るものというふうに理解していたために、まことの神様を恐れた時代があったわけです。それはとても切実だったために、神様に対する信仰も非常に強かったと思います。神様、どうか私たちの病にかからないようにお守りください。今だったらね、こう予防してこう薬を飲んだり、あるいは抵抗力をつけるというのを考えるでしょうけれども、そういう意味ではそれが切実に祈りにつながっていた。神様、どうぞお守りください、外敵から病から私たちをお守りください。でも今の時代は、今や健康志向の時代、病にかからないようにするためにはストレスをため込まないように、あるいは 免疫力を高めましょう、抵抗力をつけましょう、まあ、適度な運動をしましょう、そういうことがこう謳われる今の時代、なかなかそれが直結して神様への祈りにつながっていかない。病の仕組みについては昔よりもずっとそれは科学的に解明されたでしょう。でもその分私たちの信仰が劣化してしまっている。病気になると一番頼りになるのは病院ですよね。まあ、町医者を訪ねる人もいるでしょうけれども、程度の低い時には町医者に頼る。でも程度がちょっと重くなると、まあ、町医者よりもちょっと大きい病院が好まれる。初診料を払っても推薦状書いてもらってでも大きい病院に行きたがる。大阪に来てやっぱり町だからさらにもう少しこう最先端の医療を受けたい、遠くにいる専門の名医を足しげく訪ねる人もいるかと思います。私がいた教会、まあ、前任地は福島でしたけれども、年に一度ね必ず横浜にこう通う方いらっしゃいました。名医がいるというような話でも本当にたくさんの金を注いでですね、その、まあ、癒されたい、病気を治したい、もはやそこまでいくとですね、神様に対する信仰よりも医療に対する信仰が強い。これが私たちの社会なわけです。こういう社会の中に生きていて、私たちクリスチャンもいつの間にかそれが当たり前のことになっている。病気にかかればお医者さんにかかるのは当然、病気にかかればお医者さんの指示に従うのは当然。しかし聖書は昔の人たちに対してだけじゃなく、今の私たちに、私は主あなたを癒すものと真理を語っているわけです。別にお医者さんにかかるなっていう話じゃないですよ、そんな極端な話じゃないんですけれども、今の私たちに主が癒すものと名乗られていることに、そこに真理があるように思うんです。医療、最新の医療により頼み、どちらかというと私たちの意識は神様を外に追い出す、意識って無意識だと思いますけどね、意識の、外に追い出す私たちに、神様ご自身があなたを癒すものと名乗っておられる。それが今日のメッセージなわけです。もちろん私たちクリスチャンは、クリスチャンに限ってですけれども、全能なる神様の癒しを求めて祈ります。これは教会文化の中にずっと染みついていますから、祈らない人はいないでしょう。神様どうかこの病のためにあなたの癒しが必要です。例えば誰々さんの例を、まあ、言葉に挙げても挙げなくても思い浮かべながら、神様あの時に癒してくれたように私にも、またあの人のためにも癒しを与えてくださいと多くの人は祈るでしょう。私たちは全能なる神様、ね、この間お話したように全能だと思っている神様に癒しを願うわけです。状態が悪ければ悪いほど祈りがさらに積み上げられます。この教会でも祈祷会の中でたびたびいろんなことのために祈ります。そしてそれが本当にめでたく回復されると、ああ本当に良かったなと思う。祈りが積み重ねられて、そこでその祈りが応えられる。しかしそこで私たちは大きな真実に気がつくはずだと思うのです。病の中には癒えるもの、癒されるものがあれば、最善を尽くしても癒されないものもあるということです。これは聖書への信仰を語る身としては、牧師としては非常に語りにくい真実です。どうしてそうなんだろう。病がみんな神様に祈って応えられるならばと思うのですが、 どうしても別にこう二者択一ではありませんが、癒される病と癒されない病がある。だからなんとなく私たちも神様に保険をかけるわけじゃないですけども、祈りつつもやっぱり目に見える医療のことに聞いてしまう。どんなに祈っても主が癒してくれない病があると気がついたときに、全能の神様に対する信仰が揺らぐ危険がそこにある。これもまた牧師として語りにくい真実なわけです。神様を信じてても癒されないことがある。でも今日お話したいのはその先のことなんです。これは大変難しいことだと思いますが、その病のその先に生と死を司る全能の神様のご主権というものがあるということです。私たちは私たちなりにこの病が癒されてほしいと願う、再現を願う気持ちがある。しかしそのご判断は、そのご主権は全能の神様にあるということに、お一人お一人が気がつかれるかと思います。私たちが元気で今日過ごしていることも、あるいは突然病むことも、病気になることも、またはその病気から癒されることも、または死ぬことでさえも神様の御手の中にあるのだということに気がつかされるわけです。今までは自分が生きている、自分が元気なことが当たり前で失うことを恐れていましたけど、そうじゃない。元気でいることも病むことも、あるいは死ぬことがあることでさえも主の御手の中にある。これが私たちに聖書が伝えたい、神様が伝えたいメッセージなわけです。すると物事が180度変わって見えるようになるわけです。自分を中心に考えていたときには癒されない病を不服に思っていた。なんで神様心が狭い方、どうして私の祈りに、これだけの人たちの大勢の人たちに祈られてきたことがなぜ癒されないんでしょうか。あの人にはこのような奇跡が起こる、奇跡のような癒しが起こっているのに、どうして私の時にはこのような奇跡が起こらないんでしょうか。比較の中で私たちは神様に不服と思ってしまう。しかし先ほど言ったように物事が180度変わって見るならば、神様のご主権の中で癒されることもあれば癒されないことも御心と理解することができるようになるんです。簡単なことじゃないですけどね。これが神様の主権、神様の主権の中で私たちが生かされているということなんです。ところがもう少しだけ話します。使徒の時代になると、特に新約聖書になると、聖霊に満たされた人々の中から病の癒しが起こった事実から、聖書は癒しを強調していると解釈されることがあります。聖霊の癒し、聖霊の癒しは今日でも必要なんだ、もっと教会の中でそれが起こることが必要なんだ、手をかざしたり、まあ、カトリックのようにこう油を塗ったり、そういうことを通してそれが福音宣教につながることなんだというふうに解釈されることがある。聖霊に満たされさえすれば病の癒しがあちこちで起こり、そしてそれをちょっと言い方あれかもしれませんけど、媒体に福音宣教が進むはずだ。まさにそれは青写真です。でも神様のご主権が全く見過ごされていることに懸念を覚えるんです。神様はもはや道具のように扱われている。癒しによって福音が宣教されるためにそれは大事なことだ。神様の御心なんかどこにもそこには入っていない。本当にそうなんでしょうか。それが神様の御心なのでしょうか。確かに 使徒たちや初代の教会のクリスチャンたちによって多くの癒しが行われたことは事実です。聖書にたくさん書かれている。それは神様の主権の中で起こったことであり、ことさらに聖霊の癒しが強調される動きにはどうしても共感することができません。福音交流会は聖書信仰を掲げているグループでありますが、それだけに聖書に書かれていることに忠実でありたいと思うんです。実はもう少しだけここは深めましたが、癒されるとこの癒すというふうに訳されている言葉には言語で追っかけると使えるという意味が含まれていることに気がつくんです。奉仕するっていう言葉なんです。実はね、イエス様あの新約聖書が伝えたのはむしろこちらの方だと思います。誰々の病気を癒したということではなく、むしろそういう弱い病気を持っている人、あるいは障害を持っている人ですよね。目が見えなかったり足が効かない人たちが出てきますけれども、そういう障害を持っている人たちにむしろ積極的に使えられた主イエス様、あるいは使徒たち兄弟たちの生き方に習う癒しを強調されるのであればその通りだと思います。確かに彼らはそのようにして互いに使い合うことを模範とされた。イエス様に習うクリスチャン、そのクリスチャンたちとの霊的な交わりによって共に使い合い、またそこで悔い改めが起こされ、神様に背を向けていた人々が改心し、最終的にこの社会が癒されていくことが主の御心なのではないでしょうか。癒すということは最初に申し上げた通り病気の癒しのことだけじゃない。人の心を癒し、そして町を癒し、社会全体を癒していくことが含まれている。ならば主の御心はまさにその社会全体が主に立ち返り癒されることなのではないでしょうか。罪にまみれすさんでしまった人間社会に対して、今も主はあなたを癒す者と名乗られています。主の癒しは私たちにも、そしてこの社会にも必要だと感じます。自分の生活を優先に考え、当てはまらないものを排除する生き方、だんだん社会が非常に狭くなってきた気がしますよね。そういう社会の中にあって本当に癒しが必要だと感じます。御言葉に聞き従うクリスチャンたちの上に神様の癒しが及ぶようにお祈りをいたしましょう。天の父なる神様、今日も御言葉をありがとうございます。私は主あなたを癒す者と、あなたがモーセの時代に御言葉を与えてくださり、また聖書を通してたくさんの癒しの事実を私たちに示してくださっていることを心から感謝いたします。病の問題を考えるときに私たちは恐れと不安を誰もが感じます。その病が軽いものであっても、重いものであっても、あるいは昨今のように世間を脅かす疫病であったとしても、非常に私たちにとっては恐れと不安の強いテーマであると思います。しかしそこにあってもあなたは癒し主であられ、病気の癒しだけではなく心を癒し、人を癒し、社会を癒される方であることを学ぶことができましたことをありがとうございます。どうか全能なる神様、あなたがあなたの御心に従いこの社会が、この私たちが癒されていくことができるよう お導きをお願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。
アーメン。
面感謝いたします。御言葉に感謝して賛美をお捧げしたいと思います。新聖歌の427番、ただ主を。献金の時を持ちたいと思います。献金は死に対する感謝を 表すものです、金銭を持って表すものです。ですからもしまだ私は神様をまだ信じていません、礼をお話の内容がよく分かりません、そのような方がおられるなら、袋を今から回しますけれども、その袋をですね素通りさせて後ろに回してくださっても何の問題もございませんので、よろしくお願いいたします。それでは、担当の方よろしくお願いいたします。
お願いします。神様、こうして今日、集まって礼拝することできて本当に感謝します。日に日に暑くなってきています。どうか私たちの健康をお守りください。そして、健康や、病、私たちは癒されるようにお祈りしますが、それもすべて、全能の主、あなたの主権によるものだと、知ることができました。私たちはあなたの御手の中にあります。それからそれを知って、歩んでいくことができますように。そしてあなたは、私たちを癒すものだと、おっしゃってくれています。私たちの社会を、また私たちを、どうか癒してください。今から献金をします。どうかこれはあなたの御用のためにお使いください。皆様の名前によってお祈りします。
立ち上がれる方はどうぞその場にお立ち上がりください。父御子御霊の賛美し、祝祷高僧続いていきます。
お捧げいたします。仰ぎ子稲が湧くは、我らの主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき御交わりが大衆一同の上に豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
続けて、歓迎と報告の時へと移っていきたいと思います。久しぶりに、教会に来られた方、初めて教会に来られた方、本日いらっしゃいますでしょうか。原美穂さんが来てくださっておられるようです。歓迎したいと思います。原さんから何かご案内があるので、どうぞお聞きください。
ました。私はあまりお話ししていなかったので、来月とかもご心配をおかけしたかもしれないんですけれども、とても元気に暮らしております。もうちょっと前からになるんですけれども、2018年のその頃から皆さん覚えていらっしゃるでしょうか、御言葉の曲がたくさんあったと思うんですけれども、それを形にしていこうということで個人的に取り組んでおりました。それで五代にも教会にもいろんなことがありましたけれども、私にとってはその与えられた志がありますので、それを忠実にしていこうという思いがずっとありました。でこの自粛期間もずっとそれを取り組んで、で全部完成には多分来年になってしまうなと思って、一旦完成した分で御言葉の曲の CD を作らせていただいたんですね。でそれを教会の皆様にお届けするということを目標に歩んできていました。でそれが勉強を持ってきたんですね。で各家庭に1枚ずつ届けていったらと思っています。よろしくお願いします。
ありがとうございます。その他いらっしゃいますでしょうか。
先生が今週の火曜日から、休暇で入られますので、その間ずっと限られてこの感じでやられてるんですね。
そうです。
はい。
キーボックスありますけど、
はい、ですので、はい、以前のようにキーボックスから鍵を開けて施錠を開けないと、お掃除とか来られるとか、違う街道に来られるとか、来週礼拝でやられるとかって指導が必要ですので、その電話にかけてください。
暗証番号は、必要な方、七里さんの方に、聞いてくだされば、お答えいたしますので、よろしくお願いいたします。その他、連絡事項、何かありますでしょうか。なければ、週報の方に目を留めていただきたいのですけれども、教会ニュースの方、ご案内いたします。山本先生、今ちょっとお話ありましたけれども、火曜日から、夏季休暇を取ります。よって水曜日の祈祷会は、今週はお休みします。また自習日ですねも、先生おられませんので、説教者は及松望先生、元刑事系の主事で、現大阪聖書学院、常勤講師をしておられる、及松望先生に、この講談のご用ですねしていただきたい、そのように、思っています。それから、お伝えしたように、次週から大人の文級を再開いたします。先週お配りした羊飼い議事録には22日予定となっていましたが、次回29日に訂正をよろしくお願いいたします。1日と29日ですね、はい。それから、祈りの課題の方も、お伝えしますので、どうぞお祈りください。今週の水曜日の教会10時半は、ございませんのでご注意ください。羊の働きとその家族のためにどうぞ覚えてお祈りください。オンラインで参加している教会のために、お祈りください。また子どもたちの学業や進路のために、お祈りください。礼拝や部活、夏の行事などコロナウイルスの感染から守られるように、お祈りください。他に祈りの課題、このこと祈ってほしいということがありましたら、執事にですね言っていただいたら、まず執事が祈って、そして、 掲示するものであれば掲示していきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
すいません、夏の子どもたちのちょっと予定についてここだけお願いします。8月の22日の日曜日に、同期の子どもたちを中心に、ちょっとお楽しみ会のようなものを考えています。ぜひ募っていただけたらと思います。あとテーズキャンプの方がオンラインで、開催されるんですが、今ちょっと集まりたいんですけど集まれない状況なので、オンラインですけど一部は各個教会に集まって、でそこで交わりを持つっていう形でなされます。それが8月の10日から13日までになってます。会場の中高生の子どもたちいますので、参加できるように、またその交わりが祝福されるように祈っていただけたらと思います。今回の講師の先生は毎回また講師の先生がいるんですけど、
イカルガ
教会の教会教会の、イム先生になります。一度何年か前にここに来てくださって、娘ダンサーたちも一緒に来てくださって、それでダンスしてくださったご家族で来てくださったあの先生が、今回来てくださることになってますので、私祝福を本当に祈っていただけたらと思います。